めぐみとしあきが東京 FM キーステーションに全国ネットでお送りしておりますチャレンジストーリーズ、今週は元ラグビー日本代表大畑大輔さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大畑さん、さっきオープニングでもお話ししましたけれども、はい、新たな、あの、なんていうんですか、国内リーグ、トップリーグじゃなくて、はい、リーグワンということになったんですか。
そうですね、まあ、今年の1月の7日に、まあ、スタートということだったんですが、まあ、残念ながらコロナウイルスの影響で開幕戦は中止となって、まあ、1日ずれての、まあ、スタートという形になりましたね。
そのトップリーグではなくなって、はい、リーグワンってどういうふうに変わったのかちょっと教えてもらっていいですか。
まずこのトップリーグというものは、はい、以前はあの、まあ、関西、関東、九州という形で3地域でまずは、ね、各地域でリーグ戦が行われた後の日本選手権だったり社会人大会だったりというような全国大会があったんですが、はいはい、それがもうまず一つ、まあ、日本リーグの一つのリーグにしようということでトップリーグが生まれたんですよね。
はい、
でそれからじゃあそれはまだまだ企業スポーツの中でやってたんですが、
はい、
今度はこの企業スポーツからまあ地域に愛されるスポーツになっていこうという形での、うん、まあ、リーグワンということで、うん、はい、まあ、一番の大きな目標としては日本代表の強化ですね、そしてやはりこの地域スポーツになっていこうという形でのまあ、チームの運営であったりとかね、その、はい、まあ、ゲームの権利というところはやはりリーグというか協会の方が重きやってたんですが、うん、これからはもう各チームがそういった権利を持ちながら運営していくという形ですね。
まずだから協会から独立したって言っていいんですか。
そうですね、まさにそういう感じですね。でだからもう各チーム本当にこのリーグワンのスタートで切るまでに相当本当にこう企業努力をしているというか、各自治体の中でいろいろなそのところを組み入ったり、あとはもうあの営業をかけてスポンサー回りをしたりという形で活動してたのになりますね。
だから各チームが観客動員も意識しなきゃいけないし。
そうですね、
まあ、それがまず一番劇的な変化。それからチーム数も16チームから12チームに絞り込まれたんですか。
そうですね、デビジョン1、デビジョン2、デビジョン3という形で、まあ、12、6、6という形で、うん、まあ、3部構成になったんですが、まずその一つの中で12チームということで、はい、まあ、まあ、本当にあの10人になったことによって、まあ、すごく実力薄中といいますか、
はい、
まあ、1試合1試合が本当にこの、まあ、ハイクオリティな非常にタイトなゲームが増えるということですね。だから見ているお客さんも非常に楽しいゲームが増えたということですね。
減ったことによって試合が濃くなるっていうのは どういうことなんですか。
今まではどうしても数多くのチームが一つの中のリーグでいると、まあ、上位チームと下位チームの実力の差っていうのはやはりあったんですよね、
は
あ
は
あ、でラグビーの場合は一貫し型実力の差というのが点数が大きく開くということで、うんうん、ラグビーから距離のある方っていうのはやはり1回7点じゃあ2回に14点って言ったら14対021対0、28対0というとすごい大差に感じたりするんですよね。
しますね。
そういった意味で その点数の開きも非常に少なくなったりするので、まあ、そういった意味で実力がだいぶ縮まったチームが数多く戦えるということで非常にタイトなゲームが増えるということですね。
ここへ来てまた、まあ、実力伯仲の12チームの試合を見ることによりラグビーの醍醐味がよりなんか感じられるみたいなことなんですか。
そうですね、一つ一つの得点の重きが非常に大きくなっていくって感じですよね。
なんか見てるとやっぱりラグビーってどっか泥臭くてボール持ってぶつかりました、はいはい、またそこでモールを作ってまた人が集まってまたラインに出してまたサイドからぶつかりましたみたいな、これ地道なことの積み重ねじゃないですか。
ですね、だってね、前に進まなきゃいけないのにボールを後ろにしかつなげないっていうのはおかしな話ですよね。
いや本当にそう思います、はい、でも何なんでしょうね、あのこうぶつかり合いが見てて、
はい、
なんていうんですかね、こうやっぱかっこいいですよね、その潔いと言いますか。
そうですね、だからこうごまかし効かないというか、あやっぱりねこう前に進んでいくにもかかわらず後ろにボールをつなぐっていうことは隣の人間にボールを託すわけじゃないですか、
はいはいはい、
託す時点で陣取り合戦なのにボールを後ろに下げるわけじゃないですか。隣の人間が、まあ、少し下げるかもしれないけど俺よりいいエリアで俺よりいい仕事をしてもらえるなと思ったら、うん、まずはそこに彼ならばやってくれるんじゃないかという信頼関係でボールをつなぐわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
でも無責任にボールをつないでしまうと不利益な状況に、ね、うん、はい、ボールを送ってしまうってなったらばボールを託せないけど、うん、隣の人間が自分よりもさらに仕事してくれるならば俺は少しでも彼の負担を軽くしてあげようという気持ちになっていくと思うんですよね、
うんうん、
だただただのボールなんですけどそのボールというものがやはり信頼につながっていくと思うんですよね、
はいはいはいはい、
で託されたボールに対してじゃあ俺が彼のために さらにいい仕事をしようという形の気持ちが生まれていくということでいうと、やっぱそういったこう信頼関係がつながっていくということで言えば、やっぱりなんかこうちっちゃ な, なんかこう社会というか、皆さんの中でこうただスポーツを見ているような感覚ではあるんですけど、なんか自分たちの中のこのちっちゃな社会を見ているような、でまたそのキャラクターも15人いるじゃないですか。社会の中で自分の置かれているポジションにもまたこうイメージできると思うんですよね。
はいはいはいはい、
会社の中の自分であったりとか、家庭の中で嫁さんや子供たちに虐げられているお父さんもいるわけじゃないですか。でも俺は家族のために頑張ってるんだっていうような思いを含めて頑張ってたりとか、なんかそれぞれね、自分のポジションがまたその投影できるのもラグビーさかなっていうのも感じますね。
そのポジションなりの貢献ができれば、
はい、
そこには喜びがあるわけですもんね。
そうですよね。
今回だからその、トップリーグからリーグワンになりました。社会人のラグビーです。企業スポーツです。はい、売りっていうか、その
いや、まずはでもやっぱりグラウンドの中でのパフォーマンスが一番大事だと思うんですよね。まあ、こういった新しいリーグに対しても、やっぱ後発的なものなので、後発だからこそやっぱりね、周りのいいものをどんどんどんどん取り入れて、そしてこうラグビーって毎年のように結構ね、ルールが変わっていく競技でもあるので、そういうことも含めて本当にこう良きものをしっかりとこう取り入れながら、そして変えてはならないものは変えずにっていうところで言うと、まあバランスをうまく取りながらやっていければいいのかなと。
いや、これもう1月7日から始まっております。そして最終戦が5月までの全16節ということになっております。このリーグワン、よろしくお願いします。リーグワンのお話伺ったんで、今度は大橋さん自身に迫っていこうと思うんですけれども、1975年11月11日生まれという大阪府のご出身ですが、東海大学の大阪仰星高校。大橋さんがいた頃っていうのはもう強かったんですか？
いや、それほど大阪でも名の通った高校ではなくて、
ほう、
まあ、これから強くしていこうみたいな学校でしたね。いや、僕ね、小学校の時ラグビー始めた時は、友達を作るためにラグビーを始めたみたいな感じで始めたんですが、まあ、その頃始めた頃っていうのはやっぱ足が速かったんで、まあ、結構みんなからはすごいなって言われたんですけど、まあ、小学校の後半ぐらいから中学校にかけて成長期に伴う足の痛みとかで全然走れなくなって、
ありますね、成長中とか、
全然大したプレイヤーじゃなかったんですよ。でも多分強豪校行っても自分の中ではなんかうまいこといかへんのちゃうかなみたいがあったんで、まあなんとなく自分の中の少し背伸びをして、まあ自分の成長とチームの成長がうまく合わさるところに行けたらいいかなと思ったので、ちょうどこれから強くしている子っていうような、まあそういうような勢いのある学校だったので、東海大仰星っていうところに行かせてもらったんですよ。
これ大橋さんがその友達作りっておっしゃいましたけど、他にもサッカーでも野球でもいいわけじゃないですか。
僕はあの大阪の下町で生まれ育ちまして、友達はみんな野球少年で阪神ファンだったんですよ。
はいはい、そうですね。
それがたまらなく気持ち悪くて。
気持ち悪かったの？はい、
なんかそこの中には身を置けなかったというか。
はあ。
でも子供なんで友達欲しかったんですよね。みんなに興味抱けへんやったら、みんなに興味抱かれる人間だったらいいんちゃうか思ったんですよ。もうベクトルの方向を逆にしたらと思って、筆箱の中になんか変な消しゴムとか鉛筆持っとったら、なんやあいつってなるじゃないですか。だから僕はこの教室の中の変な鉛筆とか変な消しゴムになったらと思ったんですよ。
なるほど。
ということで、なんか自分持ってるもんないかなと思った時に、足が速かったんでスポーツしようと思って、でみんながしてへんスポーツでなんかそれなりに活躍してたら、あいつすげえなってなるじゃないですか。
はい。
まあうちの父が高校時代ラグビーをしていて、
はあ、そこだ、
新日鉄釜石が7連覇していて、
はいはいはい、
同志社大学が3連覇していて、まあ、平尾さんと松尾さんが日本一を争ってるみたいな、
はいはい、
っていうので、まあ、ラグビーやろうと思ってやったのが小学校3年生でしたね。
いや、でも面白いですね。あの教室の中の変な鉛筆になりたいっていう表現はものすごく新鮮ですわ。はい、でその後、まあ、中学から高校行って、まあ、高校はだからなんか選んでいきました。
僕入学した時に、
はい、
やっぱりこう3年間自分の中のできることをモチベーションというか、はい、自分の目標設定したんですよ。はい、でそこの中で僕の学校っていうのが真っ白な上履きを履いて学校生活を送るんですけど、はい、そこの上履きの両足の外側、右足と左足の外側にそれぞれ個人の目標とチームの目標を書いたんですよ。
はい、
でそれが全国制覇と高校日本代表って書いたんですよ。要はチームとしてと個人としてのナンバーワンになりたいって書いたんですよ。けど僕ラグビーで推薦で入ったわけじゃないんで、その目標自体も、お前には絶対無理やみたいな感じで、だからもうみんなにもアホって言われましたし、学校の先生もそんなもん叶えへんわって言われてボロクソ言われたんですよ。けど僕その時先生に言ったんが、いや先生分かってると、今じゃないと、俺はそこまで強くないと、学校に来た時に下駄箱開けた時に、あ、俺の高校生活の目標はここにあるんだっていうことを焼き付けなきゃいけないと、でまたみんなに見られてもその目標はここにあるんだよっていう、 だから先生やらせてくれと。でもしもどこかで俺の気持ちが弱くなったりとか逃げてるんやったら言ってくれと、
はい、
そうしたら俺は消すし買い替えるからって言ったら先生が分かった、じゃあやらしたるって言ってやらしてくれたぞ。
大橋さんね、一つ聞きたいんですけど、
はい、
うちの小学校3年生のチビがですねサッカーなんですけど、
はいはいはい、
やっててね、まあそこそこだから自分の周りでは上手だからどんどん上のチーム行きたくて、
はいはい、
そうすると同じ小学校3年生でもすっげえやつらがいっぱいいるわけですよ、
はいはいはい、
小学校のずっと幼稚園の時から一緒のようなやつらの中ではもうなんて言うんだろう、大騒ぎするようなやつなのに、そこのチーム行くともう静かなやつになるんですよ。なんかちょっと自分出さないのみたいなことをチラッと聞いたら、ちょっとまだ様子見てるから今みたいなこと言ってたんですけど、やっぱなんか様子見る時期ってあるんですかね、なんつうんだろう、
ありますね、
ね、
でも様子見るってすごい、僕すごいことだと思うんですよ。だって様子見て自分と周りとの距離感を自分の中で測るっていうのはすごく大事だと思いますし、まあ、闇雲にチャレンジするっていうこともすごく大事だと思うんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱり自己分析できる力があるってことはすごいと思うんですよね。もう僕はただ単にそのなんですかね、周りとの力の関係の中でやっぱり体がちっちゃかったんで、逆に体が小さい人間は大きなスペースじゃなかったとしても小さいスペースでも勝負できるなと思ったんですよ。じゃあその小さいスペースを走り抜けるために初速を速くしようとか、
なるほど、
はい、だからもうそういうようになんか本当にこういろいろな壁をぶつかった時に自分はどうやっていくのかっていうことを考えるっていう力が、うんうん、特に指導者とかでももっと簡単な、それこそ算数の計算一つとってもいやいやこんな方程式使ったら簡単やんって言うかもしれへんけど、
うん、
そこに行き着くまでの足し算引き算をきちっとやりきることができれば、逆に方程式使えなかったとしてもそこの計算うまく、時間がかかるかもしれんけど答えれたりとかするじゃないですか。
します、ね、
でそれって結局自分がやったっていう達成感が僕は次につながっていくと思うんですよね。子どもたちにその成功体験をさせてあげるっていうのが一番僕はいいのかなと思いますよね。
諦めませんでした、絶対俺は日本代表になるんだ、なれるんだと思ってました、ずっと。
諦めはなかったですね。
それすごいな。
自分の中でそこにたどり着くまでにもうやれることをやってなかったっていう思いがあったんですよね、うん、なんで選ばれへんのかなと思った時に、
ええ、
僕の2学年上の先輩でもう大学時代から日本代表に選ばれてる方がいたんですよ、
はい、
っていうことはその方が選ばれてるでも自分は選ばれてないってことで言えば自分は輝ききれてへんと思ったんですよ。
ほう
っていうことは自分が頑張ったら日本代表にたどり着くんかなと思ったんですよね。
はははは。
だから結局ベクトルをずっと自分に向け続けなきゃいけないと思ったんですよ。
はい、
だからもう自分でラグビー協会の方に連絡して、あの7人制の代表の合宿があると聞いたんで行かしてくださいとか、指くわえて待ってるっていうのだけは自分はできないと思ったんで、
そういうことですね、
たどり着かなかったら違う方法でアプローチしようっていうことで、とにかく自分の中で自分をアピールするっていうことだけはもうやり続けましたね。
今すごいこと言いましたよ、チャレンジして届かなかったら違うアプローチでそこ行こうとしたっていう。すごいですね、もう何としてもその山は登るんだ、この道がダメだと思ったら、ね、いやまた違う道探そうっていう、はい、一回もだからその諦めたことないんですか、あもうダメだとかないんですか。
いっぱいあります、いっぱいありますけど、
うん、
なんかそれも全部自分の糧になると思ったんで、だから山って、まあ、目標地点は一つかもしれないですけど、
はい、
360度ぐるっと回ったらどっからかなんか登る道ってあるじゃないですか。でそこにたどり着けなければ、ね、要はそれは自分にその力がないと思うだけな、うん、だけで、だからただただそこに対してアプローチしない、そこに向かっていかないことは後悔にしかならないと思ったんで、
はい、
だから自分はまずいけると思ってチャレンジして。
素晴らしく前向きですね、うん、あの悪く言えば非常に諦めが悪い人ですよね。
いやもうそうですね、
絶対諦めないんだもん、登れる道はたくさんあると思ってるんだよ、はい、絶対。いやでもこれは大事だな。ありがとうございます。おはさん、お別れにね、おはさんの好きな曲、はい、1曲聴いてお別れしたいんですけど、何にしますか。
はい、スキマスイッチの放つという曲なんですけど、
はいはいはい、
こちらがあのスキマスイッチのお二人が高校生に取材してもらって、高校生の熱さというものをこの一曲に詰め込んだという、ちょうど今日はあの高校時代のお話をさせてもらったということもあるので、
分かりました、
ぜひこの曲を聴いていただきたいなと思いました。
はい、分かりました。それではスキマスイッチの放つを聴きながらお別れです。今週どうもありがとうございました。
ありがとうございました。